今回はですね、多くの人に愛され続ける野球漫画の世界、これをあなたと一緒に、深く掘り下げてみたいと思います。手元にはですね、このジャンルの歴史的な移り変わりとか、あとは読者の人気ランキング、それから特に高校水島新司先生が与えた、巨大な影響に関する記事とか論評が集まっています。
今回の探究で目指したいのは、野球漫画がどう進化してきたか。単なる娯楽っていうだけじゃなくてですね、現実の野球界とかファンの心理にどう作用してきたのか、その本質を見ていくことですね。特に水島作品に見られる、まるで現実を先取りしたかのような描写っていうのは、これは単なる偶然では片付けられない面白さがあるなと。
まさにそこがすごく興味深い点ですよね。では早速核心に迫っていきましょうか。まず水島先生が登場する前の昭和40年代、1960年代後半から70年代初頭、この頃の野球漫画ってどんな状況だったんでしょうか。資料を見るとかなりこう特徴的だったみたいですけど。
そうですね、当時は有名なところだと巨人の星とか侍ジャイアンツ、少し経路違いますけどアストロ球団なんかが代表的でしたね。これらの作品はですね、いわゆる魔球とか超人的な特訓、時には非現実的とも言えるようなかなり過剰なドラマが中心だったんですよ。資料によれば、投手の投げたボールが打者に致命傷を与えるような、そういう描写さえあったみたいですね。これはこれで当時の読者の熱狂をよそったわけですけども。
なるほど、現実離れしたそのスケール感みたいなものが当時の魅力だったのかもしれないですね。そこに1972年ドカベンが登場するわけですね。水島先生はこの流れをどう変えていったんでしょうか。
水島先生の革新性っていうのはですね、野球を知り尽くした者だけが描けるリアルな野球の駆け引きとかルールの面白さ、これを非常に魅力的なキャラクタードラマと融合させた点だと思うんです。魔球のような派手さじゃなくて、配球の読み合いであるとか、守備位置の重要性、あとは試合の中での人間関係、そういった地に足のついた野球のディテールをすごく丁寧に描いた。これが読者に野球というスポーツ自体のその奥深さを教えたんじゃないかなと。
山田太郎の打撃理論とか、ドンバの飛打、サトナのピッチング、キャラクターはすごく個性的ですけど、やってることはなんていうか非常にリアルな野球に基づいてましたよね。当時の少年たちが夢中になったのもなんかすごくわかります。人気ランキングを見てもその影響力の大きさってやっぱり感じますね。
その通りですね。そしてもう一つ見過ごせない功績があると思うんです。それは当時人気の面で、セリーグにちょっと差をつけられていたパシフィックリーグ、パリーグですね、ここに光を当てたことです。特に阿部さんでは南海ホークス、当時のを舞台にして、普段あまりテレビ中継されなかったパリーグの選手とか球場の雰囲気なんかを描き続けた。これはリーグ間の人気格差の是正に少なからず貢献したというふうに言われていますね。
阿部さんの長期連載はパリーグファンにとっては本当に支えになったでしょうね。そして水島作品の最もミステリアスともいえる側面が、現実の野球を予言したかのような事例があること、これはどう解釈すればいいんでしょうかね。
有名なのはやっぱり1992年夏の甲子園での星稜高校の松井秀喜選手の5打席連続敬遠事件ですね。驚くべきことに、ドカベンではこの出来事の実に15年も前に、主人公の山田太郎が甲子園で全く同じ状況に直面するシーンが描かれていたんですよ。
15年も前ですか。それはすごい。単なる偶然なんですかね。
偶然と言ってしまえばそれまでですが。
さらに2012年の甲子園で実際に起こったルールブックの盲点の一点、これもある選手がドカベンで描かれていたプレーを覚えていたことがきっかけだったと語って、大きな話題になりましたよね。
そうなんです。これらは水島先生がいかに野球のルールとか起こりうる状況っていうのを深く深く洞察していたかの、証拠と言えるんじゃないでしょうか。単なる漫画的な演出じゃなくて、緻密な野球知識に裏打ちされたありえるかもしれない未来を描いていた。だからこそ現実が後から追いついてきたかのように見えるのかもしれないですね。
なるほど。水島先生が確立したその リアルな野球描写と漫画的な面白さの両立というスタイルは、その後の野球漫画にはどんな影響を与えたんでしょうか？
ええ、非常に大きな影響を与えましたね。水島先生が切り開いた道の上に本当に多様な名作が生まれています。例えば人気ランキング上位のメジャーなんかは、怪我とかリハビリといったよりパーソナルな試練に焦点を当てていますし、ダイヤの A は高校野球のチーム戦略とか投手分業制なんかをより深く描いていますよね。それから足立重先生の作品は、野球を舞台にした青春ラブコメという、独自のジャンルを確立されました。それぞれが水島先生が築いた土台の上に新たなテーマとか表現を加えていったという形だと思います。
なるほどなるほど。水島先生が開拓したリアリティ路線を、継承しつつも、作家さんそれぞれの個性でさらにジャンルが豊かになっていったというわけですね。
ええ、まとめるならば、水島新司先生は、超人野球が主流だった時代に深い野球への造影に根ざしたリアリティと人間ドラマを持ち込んで、野球漫画というジャンルを大きく成熟させたと。そしてパリーグへの貢献とか、時に現実を予見するような描写を通じて、漫画という枠を超えて日本の野球文化全体に影響を与えた本当に稀有な存在だったと言えるでしょうね。
いや、今回の資料を読み解く中で、フィクションである漫画がこれほどまでに現実のスポーツと相互に影響し合って文化を形作っていく力を持っているんだなと改めて驚きを感じますね。
最後にですね、あなたにもちょっと考えてみてほしい問いがあるんです。このように物語が現実を映し出して、時にはそれを超えるような想像力で未来を示唆するようなことが、私たち自身のスポーツの見方とか楽しみ方、あるいはもしかしたらアスリートたちの意識にどんな影響を与え続けているんでしょうか。この視点であなたが好きなスポーツ作品をもう一度読み返してみると、また違った発見があるかもしれませんね。